それでは命の書に名を記されたものと題しまして、説教を榎本先生にしていただきます。
おはようございます。ご報告にありましたように、本日はこの私たちの礼拝で高齢者祝福式をしようとしています。何歳以上の方をするかということで、75歳以上の方を、まあ、後期高齢者と言いますが、その人たちを特に覚えて、まあ、尊敬をし祝福を祈りましょうという時です。で、この後期高齢という言葉ですけれども、私ももうすぐなるんですけれども、まだ前期高齢者であります後期高齢のギリギリなんですが、後期高齢という言葉をですね、私は少し洒落てみまして、この皆さんに今日は色紙を差し上げるんですけども、この後期、光り輝くと書きたい、ね、光り輝き高く麗しい後期高齢者年寄るというのは何か滅んでいくんじゃなくて、それは輝かしいことなんだ、私たちはそうして尊敬もしたい、哀れまれるべき存在というよりも、やはりそして崇め、やはり麗しいものをそこに感ずる、いろいろなくしたり、あるいは忘れたり、老衆と言われる醜く老いるというふうに考えられるけども、そうではないんだ。神様と共にあって私たちの命は本当に祝福されるんだということであります。長寿は祝福の象徴であり、大変それは高貴なことである、麗しいことであります。それがなぜ祝福であるかというと、それは単にですね、長生きしたということでないと思うんです。そうではなくて、私たちはこの礼拝において年齢を増された方々に対して本当に尊敬の念を思うのは、その命が主につながっているからだということを思いたいと思うのです。永遠の命ということが言われます。永遠の命は、私たちの命がずっと千年も万年もずっと生きることを祝福というんではないんだ、そういうことを願って、例えばピラミッドとか素晴らしいお墓とかいろんなものを作るけども、そういうふうなことは実は違うんだっていうのが聖書の教えですね。そうではなくて、永遠の命はこの命が主の命につなげられることなんだ。命の書に名が記されているものとされることこそ、まさに光り輝く高く麗しい後期高齢なんだと思うんです。そして今日は共にですね、そのことを覚えつつこの礼拝を守りたいと思うのであります。黙示録17章には大陰符であるバビロンとそれに支配される獣たちについて述べられています。この大陰符とか獣とかいう表現ですが、これは黙示録が特にこういった表現をするわけでありますが、これはですね、まあ実は今聞いたら何のこっちゃと思うけれども、これはすごく厳しいことを言ってるんです。なぜならば、この大陰符とか獣とかいう、それの対象は何かというと国家なんです。国家というと大変なる、今ものすごく弾圧を食っているそういう状況の中で、 キリスト者であるがゆえに大変な悲劇を経験している中で、そんなことは言われないから、大陰符と言ったり獣と言ったりする表現をしている。でそれは聞く人が聞いたらもうそれははっきり分かるわけでありますが、ローマ政権、ローマの政府を指している。ここではバビロンということを言っていますが、バビロンというのは紀元前6世紀に栄えた、世界最大の栄えた国家なんです。そしてやがて滅亡した都市であります。でバビロンというのを大陰符と言ったり、そこで王様にいるそういった人たちを獣と言ってるけれども、今日のところはですね、そうした獣や大陰符は今栄えてまたやってきてものすごく恐ろしいけれども、やがてそれは滅びるんだ、それは決して天国に名を記されていないんだって言ってるんです。だから驚くことはない。もう次々ですね、そういう恐ろしいことが起こってくるけれども、そういうのを恐れる必要はない、勝利するんだということを宣言しているんです。ですからこのヨハネ黙示録17章は、まあ、宣戦布告と言ってもいいけども、この時代の中で大変な問題。例えばですね、ナチスドイツ戦争中ですね、ナチスドイツが大変な力をドイツに持ち、世界を脅かした。でそのドイツもですね、この最初からそうだったわけではないわけですね。1933年から45年にかけて12年間一つの国に激しい嵐が起こった。不況と失業が増えて人々が希望を失おうとしていた時、一人のリーダーシップに富んだ人が手を挙げて大歓迎されたのでした。それはドイツ。その指導者はヒットラー。ヒットラーのナチス政権に抵抗して多くの人も悲惨な目に遭った。そういう時にですね、1934年に教会がバルメン宣言というのを出しました。バルメン宣言とは、バルメンというところで、まあ宗教会議が行われて一つの決議がなされたんです。それはどういうことを言っているかといいますと、聖書において私たちに明かしされているイエス・キリストは、私たちが聞くべき、また私たちが生き、生と死において信頼し服従すべき神の唯一の言葉である。教会がその宣教の源として神のこの唯一の御言葉の他に、またそれと並んでさらに他の出来事や力、現象や真理を神の啓示として承認できるとか承認しなければならないといった誤った教えを私たちは退けると言ったんです。まあ、どういうことかというと、ナチスドイツに反対するなんて一言も言わないんです。今の政権は悪い政治だとそのこと一言も言って、ただどんな政権であってもそれは絶対ではありません。それが神に変わるような時になったら私たちはそれを否と言いますと言ったんです。でドイツ告白教会っていうのがこの告白をしたわけです。何にもほとんど政府のことなんかここから先も言ってないんだけども、この言葉の中にはヒットラーが絶対だ、ヒットラーが神のような存在で、ハイルヒットラーとみんなが唱えなきゃならないときに、それはやがて滅ぶべきものであり神ではない、 私たちはそれを神とすることを退けると言ったことは大変な大きな脅威になったから、このことを言った人たちは多くの迫害にあったわけであります。このヨハネ黙示録17章はまさにそうした時代の中でこの黙示録を書いた。今力を持っているネロ、カエサル、そういうものは恐ろしい。ローマ政権というのは、ローマというのは全ての世界の道はローマに通ずるというほど全てがもうローマに向いていた。そういう時代の中であって、このローマもやがて滅びるんだ。そういったことは大変な宣言でありました。で、ここでですね、この大陰符とか獣とかいうのは金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分の乱らな行いの汚れで備えた金の杯を手に持っていた。彼らは聖なる者たちの血とイエスの証人たちの血に酔いしろていたと表現する。すなわちキリストを信じる者たちをついついついつい殺していた。この女を見て驚いたとあります。で、これは驚いたというのは単にびっくりしたというふうな意味よりも恐ろしさに震えた。神の力は永遠であるという信仰が揺らいだということがこの驚いたという言葉にあります。しかし神様はこの記者に向かって驚くなと言ってるんです。恐れることはない。彼らも一時的であり、やがてこの消え去るですね、散る存在であるということがこの章の趣旨なんです。やがて滅びてしまうんだよ。だからそれは神じゃないんだ。ヨハネ黙示録は全てにもすでにも起こるべきこととして神の審判について述べています。その直接のターゲットはローマですが、ローマを超えて人間の歴史の中に働く悪魔だと言ってもいいでしょう。それは昔のローマの時代のことを言ってなくて、私たちの今の生活についても聖書は言うのです。直接ローマという言葉や、あるいはバビロンという言葉は使わなくてもですね、そのことをイメージしながら、それが有限であるということを宣言するのです。彼らは驚くべき存在であり、以前はいたが今はいない、やがて底なしの淵から登ってくる、しかし滅びてしまうものなんだ。この獣がやがて来るのを見て驚くだろうが、ここに知恵が必要であるとあります。その秘められた知恵とは何か、それは永遠ではないということです。地上に住むもので、天地創造の時から命の書にその名が記されていないものなんだ。すっごく大きい立派で強いように見えるけれども、それは命の書に記されていない。この獣の再来を驚くだろう、しかし命の書に記されていないものである。そしてキリスト者は命の書にその名を記されているんだよ。神のご支配のもとにあるということ、それを知ること、 それが知恵なんだ。カール・バルトという人が神学者で、ドイツの神学者でありますが、老人の知恵ということをおっしゃっています。これを私教えていただいたのは、あの今治教会に行ってた時なんです。今治教会で90歳を過ぎた人が、先生ちゃんとした話をしてほしいって言われたんです。私たちはもう嫁行くばくもないんだから、そんな先生の教訓とか知識とかユーモアとか、それもうどうでもいい、ちゃんと話してほしい、私は焦ってんだって言ったんです。そして彼は私にそのカール・バルトの論文を渡したんです。でそのカール・バルトの論文ってのは何かというと、老人の知恵、老人の知恵っていうのは、昔のことをよく知っています、こういう経験をしています、だから昔の人は偉いねと、そんなんじゃないんだよ。そうではなくて、今老人が気づいていることなんだ。老人になって初めて聞く神様からの言葉があるんだ。それをわしらに聞かせてくれないとって彼は言うんです。私はね、これほどショックなことはなかったです。本当にこの限りある命、私たちはこれに頼ってればいい、これに頼ってればいいって言うけども、そういうものは全てなくなるんだよ、やがてなくなるんだよ、やがて来ると思うこともまたすぐなくなるんだよ。財産にしても知恵にしても能力にしても、そういうものなくなっていくんだ。でもそれらは意味がないわけじゃないけども、なくなるんじゃなくて、本当になくならないものに結びついていないといけない。その命の書、永遠に変わることがないそのものに結びついていなきゃいけないんだ。若い時にあなたの作り主を覚えなさいってのはそういうもんなんだ。草は枯れ、花はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に変わることがない。この永遠に変わることがないのは神の言葉であり、我々ではないんだ。我々の言葉同士、あるいは我々の集団、組織、家族、そういうものも全て有限なんだ。しかし変わることのない言葉がある。それは神様の言葉なんだ。それに気づいていくことが知恵なんだ。それが知識なんだよ。それを持たないと、自分が少しでも長生きして有利になるような知識を身につけようって一生懸命なってるけれども、そうではない。今見えるその絶対のようなものはやがて滅びるものなんだ。まあ今日拝金主義ってよく言われますよね。拝金礼拝、金ですよ、金、何でも金、金が王様じゃないですかね。なんぼ、給料いくら、どこ勤めてんの、どこの学校行ってんの、何勉強してんの、みんな考えてみればお金に結びついてるじゃないですか。将来なんぼ、どういうふうに、それが神であり、私たちを支配している獣であり、大陰符と言ってもいいでしょう。 で、それは必要なんだから。しかしそれらは神じゃないよ。そしてそれが実は本当に素朴な人間性を殺してしまう。スタンレー・ジョーンっていうアシュラムの創立者の人がこのポケットからですね、ドル紙幣を1枚出して、アメリカの偶像はこれですよと言ったそうです。で、私たちもそうじゃないですか。ヨシアはエジプトを、出エジプトを終えてイスラエルの民を導いて新しい神様の約束の地に入ろうとするとき、その前の日に人々を召集して、あなた方が主に仕えることをよしとしないならば、偶像の神々でもよい、あなた方が仕える神を今日選びなさい。どっちにするんだ、神様を選ぶのか偶像を選ぶのか、選びなさい。しかし私と私の家族は主に従いますと言いましたら、人々は私たちも主に従います、異なる神には従いません、主に従っていきますと約束したのです。今日私たちもこの決意をするものでなければならない。主に従います、命の主に私の名を記してください。ドイツに起こった厳しい状況の中で、告白教会は不徹底ながらもやはりキリストの告白をしたのですが、残念ながら私たちの国はそのことを一言も言わないね。キリストを主と告白することが咎められたときに口をつぐんだ。そして悪いことについても率先して戦争に参画せざるを得なかった。それは過去の人たちを責めたり、その罪をあげつらったりするためではない、私たちが今日今置かれているときに本当に神様に自らの信仰を整えていなければ、同じ過ちを繰り返す、そしてその神様に本当にひざまずき、このお金にひざまずかないということは、この世からあるいは周りの人々から変な人だと言われるかもしれない。しかしその時にですね、それはやがてそういったものが滅びるんだ。ここを支配しているのは愛なる主イエス・キリストの父なる神のご意志であり、こと御言葉なんだ。それに私たちが結びつき、信仰をしっかりしていく。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、忠実な者たちもまた勝利を収めるとあります。命の書に名が記されているもの、キリスト者のことです。私たちが闇の世界、暗い世界にあって、見える世界ではなくて、この神様につながる永遠の命を目指しつつ、またそれにつながるものでありたい。互いにこの先達高齢者の方々を尊敬しつつですね、キリストにある新しい命へと結びつき、つかれていきたいのだと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、ヨハネ黙示録が大きな決意と覚悟を持って後世の人々に言い伝えてくださっているように、私たちもまた主を信じつつ、 この世の神ならぬものを神とする力にこうしていくものとさせてください。あなたの御名によってこの世界が支配されますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。